ルカによる福音書。1。我々の間で従事した出来事について、多くの人が物語を順序立てて書こうと試みました。それは、初めから目撃者であり、御言葉に仕えるものだった人々が、我々に伝えた通りのものです。そこで、私もすべてのことを初めから綿密に調べましたので、テオフィロ閣下、あなたのために順序立てて書くのが良いと思いました。それは、あなたが教えを受けた事柄が確かなものであることを知っていただくためです。ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの祭司組に属するザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人は共に神の前に正しい人で、主のすべての買いもめと定めを落ち度なく守っていた。しかし、エリサベツは不妊であったため、二人には子がなく、二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアが自分の組の順番に従って、神の前で祭司の務めを果たしていたとき、祭司職の慣例によってくじを引いたところ、主の神殿に入って、甲を託役に当たった。甲を託時刻には、皆の群衆が皆外で祈っていた。すると、主の使いが彼に現れ、顔の祭壇の右側に立った。ザカリアはそれを見て動揺し、恐れに襲われた。しかし、御使いは彼に言った。恐れることはないザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。妻エリサベツは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。あなたは喜びにあふれ、多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の苗に偉大なものとなり、葡萄酒も強い酒も決して飲まない。母の体内にいる時から聖霊に満たされる。そして、イスラエルの子らの多くを彼らの神である王に立ち返らせる。彼はエリアの霊と力を持って王に先立っていき、父たちの心を子供たちに向けさせ、従わない者を義人の知恵に立ち返らせ、主のために備えられた民を用意する。ザカリアは御使いに言った。どうすればそれが確かだとわかるでしょうか。私は老人ですし、妻もかなり年をとっています。御使いは答えた。私は神の門前に立つガブリエルである。あなたに語り、この良い知らせを伝えるために使われた。見よ、これらのことが起こる島で、あなたは口が聞けず、話すこともできなくなる。定められた時に実現する私の言葉をあなたが信じなかったからである。身はザカリアを待っていて、彼が神殿の中で手間取っているのを不思議に思っていた。彼は外に出てきたが、彼らに話すことができなかった。それで、人々は彼が神殿の中で幻を見たのだと悟った。彼は身振りを続けるばかりで、口が聞けないままだった。奉仕の日々が終わると、彼は家に帰った。その後、妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間人目を避けていった。主は今、私をこう見て、人々の間での恥を取り除いてくださった。6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使われ、ガリラヤのナザレという町に行った。それは、ダビデの家に属するヨセフという人と婚約している処女のもとへであった。その処女の名はマリアと言った。御使いは中に入ってきて彼女に言った。喜びなさい、大いに恵まれた人。主があなたと共におられる。あなたは女たちの中で祝福されています。しかし、彼女はその言葉にひどくとどもき、これは一体何の挨拶だろうと考え込んだ。御使いは言った。恐れることはないマリア。あなたは神から恵みを受けた。見よ、あなたは体内に子を出し、男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。彼は偉大なものとなり、糸高き方の子と呼ばれる。主なる神は彼にその父ダビデの王座をお与えになる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その子区は終わりはない。マリアは御使いに言った。私はまだ男の人を知りません。どうしてそのようなことが起こるのでしょうか。御使いは答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆う。それゆえ、あなたから生まれる聖なるものは神の子と呼ばれる。見よ、あなたの親族エリサベツも、年をとってから男の子を身ごもっている。不妊と呼ばれていた彼女が、今や6ヶ月目である。神が語られたことは、何一つ実現不可能ではない。マリアは言った。見よ、私は主のしもべです。あなたの言葉通り、この身になりますように。それから御使いは彼女の元を去った。 その頃、マリアは立って急いで産地へ向かい、ユダの町に行った。そして、ザカリアの家に入り、エリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、体内の子が跳ねた。そしてエリサベツは聖霊に満たされた。彼女は声高らかに叫んでいった。あなたは女たちの中で祝福され、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来てくださるとは、私はなんと恵まれていることでしょう。見よ、あなたの挨拶の声が私の耳に届いたとき、体内の子が喜んで跳ねました。主から語られたことは実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称える。神がしもべである私の昼しみに目を留めてくださったから。見よ、今からあと、すべての世代が私を幸いなものと呼ぶ。力ある方が私のために大いなることをしてくださった。その皆は聖なるもの。その憐れみは主を恐れる者に代々限りなく及ぶ。主はその身腕で力を表し、心の思いにおごる者たちを散らされた。権力者たちを王座から引き下ろし、低い者たちを高く上げられた。飢えた者たちを良いもので満たし、踏む者たちを何も持たせずに返された。憐れみを忘れず、しもべイスラエルを助けられた。始祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に永遠に憐れみを示された。マリアはエリサベツと3ヶ月ほど過ごしてから自分の家に帰った。さて、エリサベツは出産の時が満ちて男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主が彼女に大きな憐れみを示されたと聞き、共に喜んだ。8日目に、人々はその子に願礼を奉するために来て、父の名にちなんでザカリアと名付けようとした。しかし、母親は答えた。いいえ、この子はヨハネと呼ばれます。人々は彼女に言った。あなたの親族の中で、その名で呼ばれている人は一人もいません。そして、父親に何という名にしたいのかと身振りで尋ねた。彼は書き板を求め、その名はヨハネと書いた。人々は皆驚いた。すると、直ちに彼の口が開き、舌が自由になった。そして彼は語り出し、民を褒めたたえた。近所に住む人々は皆恐れに包まれ、これらの出来事はユダヤのヤンチ全体で語り合われた。それを聞いた人々は皆心に留めていった。一体この子はどのようになるのだろう。主の御手が彼と共にあった。父ザカリアは聖霊に満たされ予言していった。イスラエルの神である主は褒めたたえられよ。主はその身を訪れ解放てくださった。使える者ダビデの家に我々のために救いの糧を立てられた。昔からの聖なる預言者たちの口を通して語られた通り、我々を敵から憎む者すべての手から救ってくださる。これは始祖たちに憐れみを示し、主の聖なる契約を覚えておられるため。我々の父アブラハムに誓われた誓いを果たすためである。主は我々を敵の手から救い出し、恐れることなく、生涯主の御前で聖座と義に憂えさせてくださる。幼子よ、あなたは糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を正すからである。罪の許しによる救いを主の民に知らせるためである。それは我々の神の深い憐れみによる。その憐れみによって、糸高きところから赤瀬の光が我々を訪れ、闇と死の影に座る者たちを照らし、我々の足を平和の道へと導く。幼子は成長して霊が強くなり、イスラエルの前に公に現れるまで荒野にいた。